熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ2月入りまして、まあね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あの愛知県はね、公立高校入試、まあ推薦の方からね、もう合格発表出たということで始まりまして、まあいよいよね、入試シーズン到来ということで、まあ私立の試験はねもう始まってましたんで、まあいよいよ公立がこの後本番ね、一般入試もありますけど、おかげさまでまあね、うちの子たちも中澤塾の子たち大体もう 90% 以上、受験した子たちはもう合格させていただきまして、ありがとうございます。おめでとうございましたね。合格した子たちはもう本当に良かったなと思いますし、まだ、一般試験残ってる子たちはね、これから頑張っていかなきゃいけないんで、努力した分だけあのやっぱり成果出ますし、まあここまで来るとね、勉強した分しか、あの勉強したことが全て、出すしかないのでね、もうとにかく試験に向き合っていくしかないと思いますので、頑張っていただければなと思って応援してますが、まあね、心配はしますけどね、まあ塾なんでねまああの本番になってくると、ちょっと私もね、ちょっとあのドキドキしながら、まあずっと続いてるんですよね。あの、なんか桜ヶ丘中学校ってありますよね、専門コースがあるもんですから、おかげさまで、倍率まあそこそこあったんですけど、うちの中澤塾の桜ヶ丘専門コースの子たちは 100% 合格ということで、全員合格してもらってたんで、まあ最初キースタートだったんですけどね、でまあ私立の公立の推薦もまあ9割以上受かっていただいてるんで、まあこの調子で一般入試もね全員合格と、みんな受かっていきたいなと思っておりますので、まあ皆さんも一緒に応援してくださいね。私も本当に受験の学生の子たちを一生懸命応援しますので、はい、まあそういう時期ですよね。あ、まあ私はですね、まあそんな中、今週ちょっとね、雪が降った日あったじゃないですか。あの日にちょっとあの高崎、群馬県ちょっとですね遠かったんですけど、群馬県の高崎市ってとこちょっと行ってて、そこは何で行ったかっていうと、教育委員会のちょっと案件で、学校のね、いろいろ話あって、ちょっと教育委員会行ってたんですよ。で教育委員会って、まあ豊橋、高崎市役所ですね、豊橋市役所で高崎市役所に、まあ、行って、まあ規模はね、高崎市は多分豊橋と同じぐらいだったんですけど、まあ、そこのちょっとお話いただいて、まあ、教育委員会の方とか、まあ、市役所の方とちょっと話したりしてきたんですけどね。なので、その日にね、して、行ってきたんですけど、その大雪の日で、どうしても夕方にはですね、豊橋戻らなきゃいけなかったもんですから、お昼ぐらいに高崎を出たんですが、まあ、降ってましたね。隣の前橋ってとこ、ね、聞いたことあると思いますけど、そこの雪がひどくて、これ帰れるのかなと思ったんですが、やっぱり上越とか、まあこれ感覚ですけどね、東北新幹線っていうのは雪が降ってもあんまり動じないんですけど、東京来てから東海道ね、新幹線あるじゃないですか、あっち行ったらなんか雪が降ってるからとか、点検がとかすごい言ってたんで、なんかやっぱり東北のねとか、北陸系とかね、上越とかの方がやっぱ新幹線乗っても打たれ強いのかなみたいなね、なんかやっぱちょっと感じましたね。なかなか雪でね、その前のね週、前々か、あの週は、まあ、皆さんお話してね、秋田県に行って、そこも雪がすごかったんで、まあ、今年は結構ね、なんか雪を見る機会が多いし、まあその雪の中を動いてるっていうのは本当に多かった。まあまだこれからちょっとあるかもしれないんですけど、そうなんですよね。だからまあ遠かったですけどね、でもまあなんか行ってしまうとなんかね、近いものとかやっぱり行けば行ったでやっぱ感じるものもありますので、いろいろ勉強させてねもらって帰ってきたりして、私も結構今そういうちょっと教育関係とか自治体関係で動いてることが多いので、まあなんか皆さんにねいろいろ体験したことまたお伝えできればななんて思いながら、今日の放送を迎えておりますので、今日もですね、 番組終了する午後6時45分まで、熱血教えて中澤先生お楽しみにしてください。メッセージを募集もしています。メッセージは熱アット843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けていますね。入試の結果良かった子たちももしよかったらメールしてください。お待ちしてます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、先ほど冒頭でもねお伝えしましたけど、まあ受験シーズンね、受験真っ只中になってきましたんで、まあ受験はねもう何回も言ってますけどね、私もまあ私たちも毎年ね毎年必ずまあそういう場面くれますから、まあ自分の時はねまああっという間に終わっちゃっていい思い出になる、なってる今ではいい思い出かなと思うんですけど、まあね、あの初めて受ける場合は思い出というよりはもう本当にね、人生初めての試験だったりとかね、まあ試験って結構まあ、合否が出る出ないっていうのも当然、最近昔よりはねあの英検とかもかなり受ける頻度高くなってて、小さい頃から受ける子増えたじゃないですか。だからまあ多少ね試験ってものはまあ一昔前っていうとちょっとあれですけど、まあだいぶね、慣れてるものもあるのかなっていう気はしますけどね。自分たちの時英検もあんまりなかったから、中学校3年生で英検3級を受かるっていうこと自体が結構まあまあなんていうのかな、すごいことではないけど、まあそれなりの成果だったんですけど、今中学校3年生で英検3級を持ってる子はね普通に多いですからね。まあ、だいぶだからその分試験の機会もかなり多いのと、やっぱ小学校うちもそうですけど、英検ですらやっぱ小学校低学年まあね小さい頃から受けるようにまあなってきてますからね、あの英検の方もあの ESG 祭りって、門戸をどんどん広げて受けさせようとしてますからね、まあ新しくね、英検新しい級もできてね、ちょっとコーナーで触れようかと思ってたんだけど、英検の新しい級の名前をね、それをね聞いたのがねだいぶ前だったんですけどね、もう発表なるだいぶ前に、情報は入ってまして、某有名ななんかオンライン授業じゃないや、まあ、授業の塾の先生が言ってましたねっていうこともないけど、でまあちょっと聞いて、まあ多分決まりたてほやほやだったんですけど、聞いておおそうかと思って、どんな名前になるのかなと思って、まあいろいろねみんなでね、どうだろうってどんな名前になるのかななんて話をしてたんですが、12級プラスでしたね。びっくりしましたねそのままでしたねそのまますぎてちょっとびっくりしましたけど、まあ新しい機も増えるということでね、まあこうやって試験機会はね、まあ英検に限らずですが、まあいろんなものの試験の機会とか増えてますから、まあ、また入試とはちょっと違いますけどね、試験って緊張しますしね、はい。まあ緊張楽しんでくるってのもなかなかね、難しいことかもしれないけど、そういう空気感で試験を受けるってあまりないですから、僕らも自分の時は、緊張してたんですけどね、きっとね。もう何十年も前で、もう試験、まあ一応受けた試験かとか言って一応そのなんか褒め立つのね、認定講師の時の試験で、あれはちょっと筆記じゃなかったんですけど、最近ですかね、まあ何年か前ですけど、スピーチ、まあを覚えて発表するっていう試験がありまして、まあそれは合格したんで今言ってるんですけど、まあそれは合格した時もまあそんなに緊張しなかったですけど、まあでもそれが私も最近の試験でしたからね、なかなかねそうは言っても受ける機会もだいぶ減っているので、 うん、なのでまあね、すごい気持ちは、まあ、見てると分かりますね。あとね、やっぱり今まあちょっと試験前だから言えるっていうかあれなんですけど、もう終わった瞬間にもうダメだみたいな、すごい俺もう終わったみたいな、教室中駆けずり回ったりね、発表に来て、あのまあ全然試験結果出てないですよ、出てなくて自分で試験受けた感覚で、おもう終わった人生みたいなね、早いだろう終わるのみたいな話を、さすがにちょっとまだ結果出てないしみたいなね、結果出る前からなっちゃうことかもね、結構いましたね。まあ解放されたっていうのもあるし、まああのね、試験に対して取るつもりで行ったけど失敗しちゃったみたいなのもあるから、まあそういうのですごい落ち込んだりね、あるいはまあいろいろありますよね。例えば本当に思った点数、自己採点したら本当に、自己採点したら本当に思った通り点にならなくて、逆もありますよね、こんなに取れちゃった先生みたいなのもありますしね、もう本当にこうごごもごもというかですね、うん、まあ結果が出る前は結構そういう感じでね、皆さんやっぱり、張り詰めたものもあるだろうから、うん、結構受けてホッとするって気持ちもあると思うんですよね、終わってね、やっぱり試験だから。だからまあそういう感情すごい現れてる場面とかね、報告来てる子たちはそんな、まあでもそうかといえばへっちゃらの子もいるしね、試験だったのかな本当にみたいな子もいますんで、まあそれぞれのね様子がよく分かって、うん、まあただまあね、まあ本番もまあこれで合格でね、発表一回ね経験した子たちもいますけど、まあこれでね試験も本当の本番になっていきますんで、まあまあね本当に頑張ってもらえればなと思いますけどね、はい。まあでもね、試験慣れっていうか、テスト慣れしておくっていうのはちっちゃい頃からやっぱり大事な部分もあるんですけど、ただ僕は結構思うんですけど、ちゃんとテストを受けるっていうか、まあ、テストっていうものに対して意識を持って受けていく。だからまあ集中して片手間にこう、なんか気楽にピリピリってこうやるんじゃなくて、なんかテストだからってこうきちっと集中してそこに対して向かっていくっていうのも、これまた勉強だし練習だと思うので、緩い感じでやるよりは結構はいみたいなスタートみたいなやった方が効果は高いのかなって思うんですよね。そういうところで、まあそういうこうなんか経験則を積んでやるって、まあ勉強もそうなんですよ。よくながら勉強イエスかノーかみたいな話になることもあるんですけど、まあ勉強自体はいろんなやり方あるし、まあその方が入りやすいっていう子もいるかもしれないんだけど、まあ試験中は基本何もないじゃないですか。音楽もないし、でやっぱりその基本集中した形でやるから、それの練習はしといた方がいいかもしれないですね。音楽を聴かないとできないとか、まあこういう環境じゃなきゃできないみたいなと、やっぱりそのなんていうのかな、普段と違うから、うん、やっぱり練習って大体同じ状態を想定するじゃないですか。多分スポーツなんかもそうだと思いますけど、真剣な練習ってやっぱりこう本番備えた練習とか、本番を想定した練習すればするほどやっぱ力つきやすいと思うので、まあ、本番を踏まえた上で練習するっていうのがやっぱり一番効果は高いと思うんですよね。だからいつもはゆるゆるやってるけど、本番は集中してやるとかっていうとやっぱり雰囲気違うから、まあ、どうしても同じ環境下で練習するっていうのはすごく大事かなっていうのはいつも本人たちには言いますけどね、はい。あとはやっぱりこうできないものはできないんで、まあなんとか受験方式みたいなのもあるんですけど、できる問題できないものなんかをきちっと見極めるってのは大事ですよね。で、かけるとか全部埋めてくるとかね、はい、結構大事ですね。これ本当は後のコーナーでやろうと思ってたんですけど喋っちゃってますよ私ね、はい、つい癖でね、はい、まあ、あんまり喋ると次のコーナーで話すことなくなっちゃうんで、まあ、これぐらいにしておかなきゃいけないかと思っておりますけれども、はい、ちょっとこれぐらい切り上げて次のコーナーでまた喋りたいと思います。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、チャコの海岸物語。 サザンオールスターズでチャコの海岸物語をお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤おさむさん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。すいません、ちょっと噛んでしまいました。まあね、もし今日はね、ちょっと受験の思い出なんかももしメールいただけると嬉しいなと思うんで、もし、ね、あれば皆さんにまた送ってもらえばいいと思うんですけど、さっきはちょっと受験の話ばっかりしちゃってね、あれなんですけど、まあ受験ね、本当結構ね、僕はっていうか、僕の塾ですね、中澤塾ずっとやってるんですけど、まあ試験に強い塾っていうのをね、目標にしてて、やっぱり今ちょうど、まあ中3生もそうですし、まあ高3生もね、当然だし、あと桜子が専門コースとか中高一貫これからやっていく子たちはね、うちの塾でも学んでいただいてる形も多いんですけど、やっぱり当日本番強い塾っていうのがやっぱり一番念頭にありまして、やっぱりそのさっき言ったように問題を解かなきゃいけない、まあ問題解いていくっていうのってやっぱ解く練習しなきゃいけないですね。で、大概やっぱ学校のテストとかもそうなんですけど、まあ今傾向として世の中ね、頭を使ってまあ考えたり自分の意見を言うっていうことがあるんですけど、自分の意見を言ったりする形式の試験って本当に多いんですが、まあ覚えて答えれるものっていうのもあるんですよね。その学校のワークそのままだったり、プリントそのままだったり。うん。まあその、答えさえ覚えておけばまあ埋めれるみたいな。まあさすがにね、プリントの問題で昔よくいたけど、ああ、ええ、いいよ、あうって覚えてたらそのまま書いたら当たったとか、そういうのもありますけど、それはちょっと勉強と違って、まあ運がいいとか、読みが鋭いとか、まあ最後の手段っていうことは試験なんでね、まあ点数取ってなんぼってとかあるから、まあそれも、まあ一つのやり方ではあるんですけど、まあ答えを覚えていくっていうことではなくて、まあ丸暗記すれば当然、まあ答えは書けるけれど、ただやっぱり解いていくっていうね、頭使って解くっていうのってすごく大事じゃないですか。だから中澤塾はやっぱ試験に強い塾、点数が取れる塾と。なんでかって言ったら、必ず問題を解いて、で、先生が丸付けして、まあ、直接添削するんでね、丸付けして、そして、まあ、教えていくんですけど、これ教えるって、皆さん結構ね、これ私今日テーマにしたいですけど、教えるっていうのは紙一重で、やっぱり答えを教えるっていうことが教えることにはならないと思うんですね。で、じゃあやり方を教えるって、じゃあ全部教えたらそのまま移すのと一緒じゃないですか、答えを。やっぱり自分で考えて自分で解かなきゃいけないから、どうなるかっていうと、やっぱり いろいろ間違えなきゃいけないですよね。で、間違えた時に、まあ一応説明聞く、取り組む、間違える、まあ直すって当たり前なんですけど、間違えた時の教え方、ここがね、非常にポイントなんですよ。答えまでたどり着かせる道筋を、本当に先生、僕のイメージですよ。僕が思う先生像の人は、やはりそこは答えは教えてないし、やり方といっても、途中経過を全部教えてるわけではないんですよ。これ非常に難しいんですけど。まあ、要は、最終的には自分で解いてる、もしくは解いてる気にさせる、もしくは解けると思わせるっていうことが大事なんで、うん。じゃあ、こうだろう、ああだろう、こうやって書いて、こうやって、最後、計算だけして答え出させたら、それは意味ないわけで、最終、途中結果を、途中のところ、どういうふうに教えていくかっていうのは、これがね、まあ、プロの先生たちのね、力だと思うんですよね。うん。で、まあ、最近の傾向は、どうしてもやっぱりこう、世の中って情報で、例えばインターネットとかもそうだし、まあ、iPhone とか、スマホありますよね。だからもう、手元に調べればすぐ答えが見つかるっていう習慣があるから、やっぱり我慢ができないっていうのありますよね。で、聞くっていうことはすごく大事だけど、まあ聞いたら何かしら答えは出ると思うんですが、やっぱり自分で考えて結論出していかないと、そこの部分って結局力にはなりにくいんですよね。だから、自分で考えて調べて、まあ、 どこまでたどり着けるかっていうところで言うと、まあ、調べやすくなり、答えも見つけやすくなってると思うんですよね。だから、まあ、その答えも、こともあり、やっぱどうしても答えを聞きたがるって昔から、だんだん増えてるような気がするんですよね。うん。まあ、答え聞いちゃいけないわけじゃないですよ。答え聞いちゃいけないわけじゃないんですけど、これ非常に難しい。で、本来は、やはり、その、どうやって解いてるか、やり方なんてよく言いますけどね。やり方が結構大事なんですよね。うん。まあ、簡単に言うとそうだな。例えば、ノート、学校の先生がノートを書くとして、ノートを書いて、やるやり方をするとしてね。例えば、こう、そのまま、ただ写すだけとか、ノートをきれいにこう、書き写す。それはいいんですけど、なんで先生がこうポイントにしたのか、なんでここをこうやって書いたのかというところを、まあ気にしたり意識してノートを作ること、そうじゃない子。まあ例えば本当に写してるだけの意識だと、だいぶそので できる最後の到達点が変わってきちゃうんですよね。うん。で、常に疑問を持って、なんでどうしてこうなるのって当然思うんですけど、やっぱり写すことが目的だと写したことで満足してしまってなんでどうしてこうなるまでたどり着かない、ノート取れたからよかったみたいになっちゃうんでやっぱりそこは一つ頭を、どう使うかね頭をどういうふうに持っていくかっていうところを考えていくっていうのはすごく大事じゃないかと思うんですよね。だから私はねこの受験の時まあ受験の最中はそんなにねあれですけどやっぱり点が取れる塾点がテストに強い塾、自分で回答が作れる塾っていうのが、もともと作りたかったんで、で、そこを意識して常に教えて、今もそういう知識でやってるんですけどね。まあ、そのために何が一番重要かって言ったときに、基本的なこと、まあ、要は、そうですね、そこにたどり着くためには、やっぱり計算だったり、漢字だったり、まあ、大体皆さんが基礎と呼ばれるものあるじゃないですか。あれがどんだけスピード感溢れて、どんだけストレスなくできるか。漢字ストレスだったり計算ストレスだったりですね文字を書くストレスがあるとその力が発揮できなくなるんですよ。なので小さい頃は本当に考えることも大事なんですけどそっちの本当にドリルやったり漢字やったりっていうところのまあそう、そろばんやってもいいですよ。そういう基礎的なところとか中心に僕はガーってやり込んじゃうっていうのは後々ベースを作る上ですごく大事だと思うんですよね。それがあると本当に途中のストレスがないので、まあ要は最終的に計算機が答え出してくるわけじゃないけど、そういう形でスッと出てくると、そこのストレスがないからもっと頭を使う場面が増えるんですよ。だから、その部分を作りたいから結構ね、基本的なところは、まあそれ小中ともにですけど、結構ね、覚えなきゃいけないこととか、やらなきゃいけないことって、まあ集中的にやらした上で、さっきみたいに点が取れるような指導をしてきたっていう。ありますね。だからやっぱ本番だけ考えても普段の勉強と違ってくるわけですよ。やっぱそうしてないとね。だから本番と同じようにやっぱり普段やれば普段の練習が本番に行きますけど本番と普段が違ったら普段の練習の意味はちょっと薄れてきますのでやはり試験に対してどう取り組むかっていうね、ことが大事かなって思います。ね、あとはまあこの時期まあ最後試験のねことで言うとまあ難しい問題わからない問題っていうのはすぐに解けるにはなりませんので正直ね、まあ、ここはやっぱり一歩冷静に立ってですねできる問題を必ず取ってくるっていうのがやっぱり、鉄則だと思いますのでね、まあ、今ちょうど聞いてることとかね聞いて親御さんでやっぱり、できないとこをやりたがるんですが試験前はですねやはりもう一回できるところ、まあ、要はちゃんと見直したら点にできるところをきちっと確認するっていうことも実は大事ですね。できない問題見て焦っちゃったらできない問題見なかった子にするなんていう手もあります。で、これいいのって言うんですけど、いいんです。その問題がその試験出るというわけではないので。はい。まあ、そういう可能性がないことはないですけど、そんなことはないですからね。だからまあ、たまたまその一問が本当に苦労するんだ、そこはもう見なかったことし、忘れることも試験の対策としては結構大事かもしれません。一週間前だとね。だから、まあ、やはり本番と同じように、本番やる子に考えてやるっていうのはすごく大事だと思いますので、まあ今ね、まだまだ試験までまあ、時間がある子たちとか、ね、これからまだ試験受けていく、受けさせていく親御さんもそうなんですけど、まあ、その辺の意識を見てもらって、どうやって勉強進めていくかっていうのは決められた方がね、 やっぱりいいのかなと思いますね。まあ、本当にスポーツも同じですけどね。習い事も全部そうじゃないですか。まあ、ピアノやってる方もそうかもしれませんし、スポーツやってる方もそうかもしれませんし、ね。やはり試験も同じで、塾もそうです。はい。やっぱり教え方にこだわり、やっぱ点が取れる塾ね、答えが書けるようになる塾、やっぱりそういうのが私は目標としてましたので、まあ皆さんもね、ちょっとそんな意識で勉強、まあこれからね、していく方はそんな意識で、試験の方は全力で、来週以降またそれはそれでぶつかっていただけるといいなと思って今日はこんな話をさせていただきました。まあとにかく試験を受ける全受験生の皆さんへ応援してます。頑張ってください。ということで、以上。今日はここがポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、早いもんでエンディングの時間になりましたね。まあでも2月3月はね、やっぱり来年の準備っていうのもありますし、まあただ、そうですね、もう来年度っていうよりもね、まあ試験受けてる子たちはやっぱり来年度すぐ4月に向けてやってますけど、僕らはもうどっちかっていうともうその次の年と4月向けて動いてますからね。最近そんな話ばっかなんですけど、なんか、まあね、半年前って言いますけど、やっぱり世の中の流れ上1年前に準備しなきゃなかなか追いつかないんで、この時期はね、まあそういう、こういろんなことを思いながら、こう勉強って今後どういうふうに進めていくかみたいなね、ところをいつも私考えながら、アニーグローバルエデュケーションもね、ちょっと成長させていこうと思って、この時期は頭パンパンなんですけど、はい、イベントも多いんで、毎週毎週とこの時間はね、2月3月は告知をさせていただいてもらっておりますが、そんな中で、2月23日、玉井式のね、玉井光雄先生の講演会が行われます。ただし本部校でね、行われますので、またご興味ある方は言っていただけるといいなと思うんですけど、23時、10時半から12時。まあ、玉井先生って見ていただくとね、結構玉井式はインドの国で、いろんなところで使われてますし、まあ、日本でも数多く使われてる。まあ、特に中高一貫とか、中二心の、向かって頭を作っていくのはぴったりだと思いますし、日本型教育の課題と子供の自己肯定感の育み方、数学ができなくなる理由と読解力、知覚力の関連性について話していただくと、なかなかすごい話ですけどね。まあこの玉井先生の、講演会が行われていきます。あとですね、そうですね、まあちょっとついでみたいになっちゃうけど、プロクラの体験会がすごいいっぱいあって、ちょっと日程は私がここでお伝えできないですけど、マインクラフトを使ったねプログラミング教室も今体験真っ只中でやってますけど、体験会っていうのを結構やってまして、もしこれよかったらアニーグローバルエデュケーションとかアニーとか、プロクラトヤシとか引いていただくと出てきますので、そちらもちょっとね、もし興味ある方は調べていただくといいなと思います。はい、そしてですね、まあずっと言ってますけど、スペシャルスタートキャンペーンというキャンペーンを実施中でございます。スペシャルスタートキャンペーンはですね、もう2月入りました。2月はですね、なんと月謝入会金無料、初月月謝 80% 80% オフってことは 20% しかかかりませんから、1000円のものだったら200円で買えちゃうっていうね、そして今年の教材費も無料という、なんか無料ばっかり見えてるんで大丈夫かなと思うんですけど、まあ一応ですね、大々的なキャンペーンをやっております。3月になるとね、この初月月謝が 50% オフに変わりますので、まあ2月に始めていただくのが一番お得かなとは思いますので、ぜひ、始めていただければなと思います。これ条件は今アニーグローバルエデュケーション通ってる子たちが追加講座しても OK ですし、新規で変えられる方当然 OK なので、ぜひこのスタートスペシャルスタートキャンペーンのね、先々週ぐらいだったかな、チラシも入れさせていただいてますので、各校舎行っていただくとね、チラシも置いてありますので、もしじゃあよかったらチェックいただけるといいなと思います。合わせてですね、まあ年一のイベントみたいです。友達紹介キャンペーンもやってますので、アニーグローバルエデュケーションの中にお友達がいたりとか、まあ入ってからお友達紹介していただいてもいいんですけど、お友達 お友達紹介キャンペーンもやってますね。これは図書カードかカザスポイント、カザスポイントとあの塾内の特別ポイントなんですけど、2月入会されるとですね、なんと図書カード3000分、カザスポイントだと4000分をですね、紹介された方も紹介した方にお渡しできる。3000分と4000分、4000ポイント、まあ4000分みたいなもんですよね。でもこのカザスポイントの景品すごいんですよ。私が言うのもなんですけど、ディズニーのチケットとかですね、どこがあったかな、あと USJ もあったな、あと牛肉もらえるポイントもありましたね。何屋さんかわかんないんですけど、かなり経費盛りだくさんのポイントなんで、これ結構集め大変なんですよね。まあ言ったかもしれません、1日1回来ると1ポイントなんで、365日来ても365ポイントなんですよ。なのに紹介したら4000ポイントもらえるってちょっと数がおかしいんですが、まあキャンペーンだからこそできるということでね、友達紹介キャンペーン、まあ図書カードもらいたい方とか、カザスポイント、まあ入ったらわかりますこの凄さが、欲しい方はぜひねご連絡いただいて、友達紹介キャンペーン使っていただくと、各校舎に案内も置いてありますのでね、ぜひご活用くださいね。ちょうどね、水曜日に、今私どもスポンサーしてる手足方面は3円当然ネオフェニックスですね、今絶好調フェニックス、そして名古屋方面はあの FE ファイティングユース名古屋っていうね、バスケットボールチームを応援してまして、ちょうど、水曜日に試合が両方の試合があってね、フェニックスすごいいい試合でね、フェニックス勝ちましたけど、私ちょっとその冠試合の下見で行ってたんですけどね、なんかそういうイベントも3月末には皆さんご招待してのね、そういう試合に関するイベントも用意してますので、また、放送の方でね告知していきたいと思いますし、あとプロクラやってる人はあの情熱大陸で立浪先生のイベントなんかも用意してますので、またそういうね情報をどんどん流していきますので、ぜひ皆さんお楽しみに、またホームページ覗いていただけるといいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治夫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.